3月27日木曜日です。今日は道草の日です。今月のお題をお願いします。
婚、
結婚の婚です ね、締め切りが近づいてきました
です。
今月のお題ですね、4月7日からの週で発表しますので、4月1日アップルウェブ
ぜひ
必着でお待ちしております。
お願いします。婚ね、婚で思い出しました。A6 好きやってましたけどね、 A6 好きも奥さんが先に亡くなっちゃうんですよね。で、彼はそれを また旅へ、慰めたと。で、お寺の息子なので、いろんなそのことを書いてました。あの詩の話ね、で、本田宗一郎の遺言は守られなかったという話をしました ね、
う
ん、
そうでしたね。
で、やっぱり偉い人たちは随分と遺言を残していると。親鸞聖人はね、私の遺体は鴨川に流してくれと言い残した。そんなの守られるわけ、二宮尊徳も死んだらその辺に埋めて木一本を射とけばいいと言った。でもそうはいかないね、立派でさぞお金のかかっていそうな慰霊碑が建てられた。もうこれはもう墓同然だと。仕方がないことかもしれないけれど、気の毒といえば気の毒。それとは対照的に岡倉天心の墓は本当に土まんじゅうだった。遺言が守られたというのでね、で、世界レベルでいうと日本ほど社長が遺言を残していない国はない。
そうなんですか。
アメリカの社長などは必ず遺言を残している。弁護士がいて、就任と同時にきちんとやる。いつ事故に遭うかわからない、何があるかわからない、想定して早々と遺言を書く。会社を守るための契約でもある。アメリカでは遺言も契約の一つだと、アメリカ人に限らずイスラム教やキリスト教の救いの人たちというのは、救いじゃないわ、キリスト教の人たちというのはプライベートでも当たり前に遺言を残すと。なんか日本人の考えている遺言とちょっと感覚が違うと。だから欧米の人たちにしてみれば、日本でいうところの時勢のくぐらいの軽さでパッパッパッと書く。これはね、ほとんど数字なんだそうですよ。遺産を誰に何パーセント、息子が大学生になったらお祝いに 何千ドル渡すとか、ね、とにかくそうなってると。で、 A6 好きはどうかと、必ず書くと。彼は年賀状をね、旧暦に出すので、普通の人が年賀状書く年末は暇なので、
ああそうですか、
毎年必ず遺言に書くのは、葬儀委員長の任命、野坂昭之か小沢昭一のどちらか。野坂と揉めている時は葬儀委員長は小沢に頼むとか
なるほど、
小沢と揉めている時は自動的に野坂に頼む、
そういうことになりますよね。変わるんですね。
変わるんですね。で、小沢昭一を葬儀委員長に任命した時は必ずこう付け加えると。もし香典の計算が合わなくなったら、まず野坂を疑える。書いてで、この2人の葬儀委員長は A6 好きがするという約束。つまり3人で葬儀委員長の、
そういうことですね、
持ち回りを
決めてたんですね。
決めたんですね。で、お寺の息子ですからね、僕は絶対にお墓に入るつもりでいる、なぜならその方が残った者たちが楽だからと。で、奥さんが亡くなってね、彼女の遺言を守って、で、いるけど、その遺言を守るのは実は大変なんだと。例えば遺言で、岩木さんの頂上に散骨してくれとかね、岩木さんぐらいだったらまだいいけど、エベレストとかね、ちょっとそれはちょっと
な、登るのも大変、ね、
でもね、僧侶を引き受ける葬儀社がもうあったりするんだってね。もういっぱいいっぱいいっぱいいっぱい、だから、冗談でもね、めったなことは言うもんじゃないと思うと。じいさんのざれ言と聞き流してくれる遺族だばいいけど、で、万が一遺言が出てきたらすぐに見ない方がいい。
すぐに見ない
見ない、三回忌などに、あら、ひょっこり出てきたので見ましょうかと。 あらららら、遺言を受けてみたら、あ、お墓に入れないで帰ってあるけど、もう入れちゃったからしゃあないね。
そういうことです
か。だから亡くなった直後に読む遺言は生々しいから、ね、あの人嫌いだから葬式に呼ぶなとか、音信不通の親友に連絡してくれと書かれて居場所を探すのに苦労することもあるから、もう遺言は、うん、出てきても読まない方がいいというのを書いて
る。そうですか。そういう見方もあるんですね。
です
ね。
でアメリカなんかはね、その弁護士が書きかけつのはあれ、弁護士の仕事にもなるわけでしょ。
うん、多分保管もされるんじゃないですかね。
うん、だから書きかけって言うんだそうですよ。うんうん、でね、これそうかと思ったの。普通告別式の前日にお通夜がある。
はい。
お通夜というのは昔はまだ死んだと決まったわけではないという夜。
ん？
ん？ひょっとしたら生き返るかもしれないという期待の夜であった。
そうなんですか。
本当に死んだかどうかを確認して納得するための夜でもあった。今は脈を取ったり、動向を調べたり、血圧だの心拍だの、五輪中ですと言うけれど、昔はコンピューター専用の医療機器なんてないし、脳死を持って指導すると決まっていなかったから、どんな名医も絶対に死んでいると断言しきれなかった。昔の噂話で誰それはお棺を運んでいく途中に生き返っただの、埋め立したから声が聞こえなどというのは、あれはそれだと、死んでいると医者が言ったからおそらく死んでいるんだろうけど、まだわからない、一晩様子を見ようというのがお通夜。
そうなんです ね。
でお通夜で近所の人たちなどが集まって酒でも飲みながらワイワイやるのは、生き返ってきたら、おお帰ってきたわ、そのまま宴会に突入するための準備で、そこには騒いでいればひょっとしたら楽しそうだなと気になって生き返ってくるかもしれないといった残った人たちの願いもある。
そんなことってあったんですかね、実際に、ね、
だからお通夜に喪服を着ていったり、香典を出すというのは本当は間違っていると。お通夜は死んだと決めてしまってはいけないあやふやな夜ね。だってさ、
うん、
ね、これね、そうか。あのこの人ね、いや本当にあのと思ったのはね、どこだっけな、靖国神社のことも書いて
る。靖国神社、
よくあのほら政治家が行って いろいろあるでしょ、
参拝をすることで、ね、うん、
はい、靖国神社に参拝するのは賛成だけれど、その首相が行ったりするのは、うんうん、やめてくれと。
つまり公人ではなくて詩人としてっていうのはよく言いますけど、ね、うん、
神社ね、戦没者を祀ってやると、そこが論争の争点になるけど、うん、みんな忘れていることがあると。日本には怨霊を抑え込む、前もやりましたね、封じ込めるという神道の考え方が脈々と受け継がれている。法隆寺の伝統もそうだし、日本各地にある天神様もそうだと。日清戦争で亡くなった人のためにお墓を建て始めたのが、まあ、前にやった一般の人も墓を持つようになったと。つまりお国のために亡くなった人を大事にしようというのが大前提だった、うん、ね、残った人が戦没者のために墓を建てたと。だけどそれでは足りないから靖国神社にまとめて祀ったと。だから説明すればいいのだと。外国の人にもね、あそこに入っている大部分の人は悔しい思いをして死んだと。それは国のために命を捧げたのではなくて、殺されたから悔しいのである、その怨念を鎮めるためにもう出ていると言うべきである。靖国神社をもう出ることで侵略を正当化していると言ったりする人いるでしょ、
うん、
中国でもね、うん、
それを問題視する国がありますよ ね、
うん、そうじゃないって言えばいい、うん、皆さん本当に辛い思いをして戦地で亡くなって、さぞ、ね、恨みや未練があるでしょう。
当然ですよ ね、
すみませんでした、うん、すみません、もう二度と戦争はしません、憲法9条を守りますと言えばいいのだと。ついでに言えば、日本は33回忌で法事はおしまいだから、もう霊もいない、
うん、
だそうです。
そうです。
で、33回忌やる人はね、自分が長生きもしたし、なおかつ親が早めに亡く死んじゃった人ね、
ね、
いるからね。
うん、
まあ33回忌で終わりだそうです。ですからあまり深く考えずに、俺も真面目に供養しておりませんが。
そうですか。
まあ自分が長生きれば親孝行だと思いましょう。
うん、間違いないです。
ね、
ではプラスワンです。
今日のはね、
はい、
ジョン・レノンがプレゼントした曲なんですよ。
そうなんですか。
だから自分
リンゴに。
リンゴに。で、うん、自分でもうピアノとかハーモニカとかコーラスで参加してる。で、僕が子供の頃リバプール脱いでママが僕に言ったんだよ。君はお物になるぞって。
うん、
でタイトルもすごいでしょ。これ。
はい。
I'm the greatest という
僕が一番、
これがジョンがプレゼントした曲
リンゴスター I'm the greatest。